京都議会広報課発行
ホーム都議会だより
平成15年11月6日発行第254号です。なお今回の新時間の表紙は鈴木が揺れる晩秋の奥多摩湖奥多摩町の写真です。
ではこれからプログラムをご紹介しましょう。1平成15年第3回定例会。2審議長副議長挨拶。3審議した案件とその結果。4代表質問。5一般質問。6各会派等の議案への賛否。7警視庁警察官の増員に関する意見書。8新監査委員の紹介。9各会計決算特別委員会、公営企業会計決算特別委員会。10平成15年第4回定例会日程。以上ご案内してまいります。
平成15年第3回定例会。平成15年第3回定例会は、平成15年9月18日から10月6日まで19日間の会期で開催されました。初日、石原知事は、東京が先んじて動くことで、国を動かし、日本再生の端緒を切り開くとし、治安対策や東京の再生に向けた政策、都政の構造改革を進める決意を明らかにしました。最後に、銀行業に対する外形標準課税保障について、銀行側と和解に向けた基本的合意が成立したことを述べ、所信表明を締めくくりました。その後、名誉都民の選定に関する人事案が合意されました。9月25日、26日には、知事の所信表明を受けて、各会派17人により代表質問、一般質問が行われました。質問に先立ち、25日には、銀行税訴訟の和解に関連した議案3件が追加提出されました。質問では、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例の改正案をはじめ、都政全般の課題に対する知事の姿勢を正しました。26日の質問終了後、知事提出議案31件が上呈され、各常任委員会に付託されました。また、東京都教育委員等の任命に関する人事案2件が同意されました。最終日の10月6日は、銀行税訴訟の和解関連議案や、追加提出の東京都監査委員の人事案など、知事提出議案32件が可決されました。一方、議員提出議案では、警視庁警察官の増員に関する意見書をはじめ、意見書4件が可決され、閉会しました。はじめに、新議長、副議長の挨拶をご紹介します。都議会は、定例会初日に、議長及び副議長の選挙を行い、議長に内田茂氏、千代田区選出自民党、副議長に中山秀夫氏、品川区選出公明党を選出しました。第39代議長、内田茂。この度、AR 第39代東京都議会議長に就任いたしました、内田茂でございます。今世紀は地方自治の時代、そして都市の時代と言われております。地方分権とそれに伴う税源以上は、その基本的課題であります。一方、今日的課題として、大都市自治、大都市運営を担う東京都政は、都民並びに地域を構成する全ての人々の行政需要にいかに応え、行政サービスを展開するかが問われています。私は都民の負託を受けた都議会の使命と責任を自覚し、 個性が抱える様々な課題の解決に向け、全力を傾けて参る決意です。皆様には、どうかより一層のご指導とご伝達をお願い申し上げます。なお、内田氏の略歴は次の通りです。都議5期、平成元年から現職、千代田区選出、財政委員会委員長、平成7年から8年、医療財政改革基本問題特別委員会委員長、平成9年から10年、以上です。第35代副議長、中山秀夫。本定例会におきまして、第35代東京都議会副議長に選任されました、中山秀夫でございます。江戸開府400年という節目の年に、伝統ある都議会副議長の退任を廃し、責任の重さを痛感しております。私は都民の皆様の総意を都政に反映するため、内田議長と共に、公正かつ円滑な議会運営に全力で取り組んでまいります。今後とも都民の皆様のご支援、ご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。なお、中山氏の略歴は次の通りです。都議5期、昭和60年から現職。品川区選出。住宅公安委員会委員長、平成5年から6年。公営企業委員会委員長、平成10年から11年。以上です。審議した案件とその結果を申し上げます。本定例会に提出された案件、知事提出議案は予算1件可決、条例17件可決、契約7件可決、1件撤回、事件4件可決、諮問1件棄却、人事5件同意。また議員提出議案は意見書4件可決。継続審査調査の申し出、行財政改革基本問題特別委員会他2件、請願陳情、決定した請願は8件、内訳は採択3件、一部採択2件、採択3件です。決定した陳情は15件、内訳は採択1件、一部採択2件、採択12件です。本定例会で委員会へ付託した請願は23件、陳情は36件です。続いては可決した主な案件です。東京都名誉都民の選定、東京都名誉都民条例に基づいた知事からの提案1名に同意しました。なお、提唱は略します。小芝正俊、77歳、物理学者、東京大学名誉教授。報酬に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例、一部改正。これまで規制がなかった恨み、妬みなど、悪意の感情による付きまとい行為等について規制を設けるものです。銀行税訴訟の和解に関連した議案3件、銀行業に対する外形標準課税訴訟の和解に関連して、議会に訴訟和解の承認を求める事件案、税率を 3% から 0.9% に改める条例改正案、和解に伴う銀行への返還金支出のための補正予算案が可決されました。代表質問の用紙、なお代表質問は9月25日に行われました。
財政再建に全力を尽くすべき、治安対策は都政の喫緊の課題、自民党、大西秀夫。 財政再建及び構造改革について、1、財政標準課税の意義をどう考え地方主権の確立に取り組むのか。
国にインパクトを与えた地方主権確立のため三位一体改革の実現を国に求める。
2、今後の施策の見直しは、
時代変化に合わせ再構築する。
3、私学助成の一層の振興を、
現状を踏まえ適切に対処する。
4、職員給与の削減など内部努力を、
内部努力を徹底する。
5、都市施設の運営等を民間に委ねる取り組みが必要だ。
質の高いサービスを提供するため PFI 等を活用し民間活力の導入を図る。
6、16年度予算編成に向けた決意を、
誠意のない見直しを進める。
治安対策について、1、犯罪に強い街づくりのために防犯カメラ普及を、
一層の普及を図っていきたい。
2、来日外国人組織犯罪対策に対する都の役割を伺う、
不法滞在者の摘発強化や日本語学校への指導強化など治安対策に全力投球する。
3、少年犯罪抑止への見解を、
依然深刻だ、取り締まりを徹底強化する。
4、治安回復に向けての決意を、
緊急治安対策本部を設置し成果を上げる。
ディーゼル車規制について、1、知事の認識は、
東京の大気汚染の早期改善に努める。
2、国に対して責任を果たすよう求めていくべきだ。
世界一厳しい規制実施を強く求めていく。
電源立地地域との相互理解について、取り組みが重要だ。
理解を深め省エネに努めることが必要だ。
中小企業対策について、1、新物作り産業集積施策を検討すべきだ。
中小企業振興対策審議会を開催し具体的な検討を進めていく。
2、ベンチャー企業等の切実な資金調達の要請に、都は対策を講ずるべきだ。
緊急かつ重大な課題と認識、早急に検討していく。
新銀行構想について、必要性をどのように考えているのか。
中小企業支援を行う新銀行の必要性は大。
闇金融対策について、被害防止への取り組みを伺う。
現地調査と積極的に取り組む。
東京都国際競争力強化について、料金制度の変革を、
公安使用料体系の見直しを図る。
東部統一海河川震災対策について、今後の進め方は、
16年度から中川の震災対策に取り組むなど、今後も積極的に推進していく。
冷泉類の地中化について、次期地中化計画の方針は、
緊急輸送路などの優先的整備やコスト縮減、財源確保に努め事業を推進する。
区部の環状道路について、整備による効果を伺う。
慢性的交通渋滞解消につながる。
二着所の路線整備について、今後どのように公共交通網の充実を図っていくのか、その考えを伺う。
事業の採算性を踏まえた検討など新たな仕組み作りに努めていく。
新しい公園緑地のあり方について、今後の取り組みは、
様々な事業手法を導入しながら重点的な事業推進に努めていく。
住宅政策について、今後の住宅政策の基本的方向は、
都の工夫で流通体制を革命的に変える。
福島まちづくりについて、1、 バリアフリー化緊急整備事業の成果は、
ノンステップバスの民間路線バス約1000台導入とバリアフリー化が進んだ。
2、高齢者等が自立した生活が営める社会実現へ迅速な制度化が必要だが、
障害者団体等の意見を聞き、今後具体的な整備期限等の検討を進める。
少子化対策について、1、今後どのような考え方で子育て支援施策の充実を図るのか。
来年度予定の次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画の早期策定準備に着手し、子育て支援策の充実を検討していく。
2、小児医療体制の充実に向け、今後どう取り組むのか。
開業医への小児医療研修等、様々な施策展開を行い、小児医療水準向上に努める。
健康危機管理対策について、1、SARS患者発生に備え、医療体制の整備を図るべき。
健康安全研究センターで、検査機器を増強するなど、体制強化に努めていく。
2、食品安全条例では、実態を踏まえた対策が必要だが、
実効ある未然防止策を展開し、我が国も食品安全行政を牽引していく決意だ。
大学改革について、1、基本的な考えは、
現場重視の教育等で有用な人材を育成する。
2、効率的な大学経営をどのように構築していくのか。
一流の企業経営者による業績主義の徹底など、新大学にふさわしい制度を構築する。
教員の養成について、来年度設置する東京教師養成塾では、どのような教員を養成するのか。
体験活動等を行い、社会性及び実践的な指導力を兼ね備えた優れた教員を育成する。なお、電源立地地域とは、原子力発電所や火力発電所など、電力供給施設が所在する地域のことです。
財政の再建は事業見直しから、防災対策は未だ不十分な現状。公明党、鈴木貫太郎。財政再建について、1、第2次プランでは量的減量だけでなく、質にまで切り込む視点を。
大胆な発想で抜本的に見直していく。
2、受益者負担のあり方には、低所得者や生活困窮者などに十二分な配慮を。
過重とならぬよう適切に対応する。
3、管理団体改革は、社会環境の変化に応じる体質の強化などが必要だ。
自立した経営の確立を目指す。
銀行税訴訟和解について、どのように総括するか。
法改正が行われるとインパクトを与えた。
治安対策について、1、警視庁への総職員の派遣の中身は、
年内に職務内容などを詰める。
2、警察官 OD の活用や民間への業務委託の検討を、
委託業務の拡大を図りたい。
3、東京港における海上人命安全条約に基づく施設整備や合同訓練の実施を、
条約に対応した準備を進める。
悪質貸金業対策について、窓口開設と該当相談の実施を、
10月から無料相談窓口を設置。
ジョブシャドウ制度について、今年でスタートを。
15年度中に施行する予定だ。
重度障害者施設について、1、孤立施設の民間以上の際、認定制度の創設時期は、
来年度の早い時期に実施する。
2、民間以上後の指導監督のあり方は、
施設入所の際は、当分の間、都が責任を持つ。
3、 認定制度を民間施設にまで拡大するとの基本姿勢を改めて示せ。
民間施設まで制度適用拡大する。
SARS 感染について、不法入国不法滞在者対策は
頭上訓練等必要な取り組みを進める。
大久保病院の交際館について、女性専用外来を
来年度からの開設に向け検討する。
特別支援教育について、1. モデル事業の実施を提案したが、
指摘を踏まえ検証していく。
2. と独自のあり方を確立すべきだ。
今後あり方について検討する。
3. ノーマライゼーションのため健常者の啓発を、
すべての児童生徒や保護者に意義やあり方等の周知徹底を図る。
新大学構想について、取り組みをどう発展させるか。
人材を有効活用し、評価の高い大学にする。
木造密集地区防災について、1、早期整備の組織体制を、
より総合的な推進体制に見直す。
2、過熱となる公有地の確保と利活用を、
可能な限り活用していく。
都市水害対策について、1、都は住居地区の浸水予想区域図を早急に作成すべきだ。
残り17箇点を18年度までに全て公表。
2、周知徹底を、
ホームページ掲載等の普及啓発を行う。なお、ジョブシャドウとは、若年者が職場体験し、働く姿を間近で見ることにより、勤労について学ぶ体験学習のことです。
景気回復の根育てる財政運営を、銀行税和解は都民に十分説明を、民主党富田利政、国政について、小泉内閣の今後の運営に所見を、
国政を合理化現代化して今後は物事を迅速、的確にやってほしいと期待する。
日本経済について、現在の経済状況について認識は、
決して健全な兆候とは言えない。アメリカと経済面で対等な関係を構築してほしい。
財政運営について、財政再建と景気回復の根の育成、相反する課題を抱えて今後どう進めるのか。
正義なき見直しを徹底するとともに、東京の活力を呼び戻す先進的な施策を展開する。
第二次財政再建推進プランについて、今後の広域連携へのビジョンと具体的取り組みが重要だが、
これまでディーゼル車対策などで着実に成果を上げてきた。先般も首都圏における実質的な広域的行政の推進を確認した。
電子訴訟について、情報システムの構築や運営に関するアウトソーシングをどう考えるか。
民間企業の高い技術力や資源を戦略的に活用することは重要。今後も活用する。
銀行税訴訟について、1、なぜ和解を選択したのか。
国での財政課税導入や高裁判決の趣旨を勘案し和解に応じた。
2、本税の意義は、
各自治体がそれぞれ施策を講じることで国が動かざるを得ない状況が来ると思う。
3、本税導入に際し独自に進められ和解の議会は新聞で知った。重要課題について議会との関係をどう考えるのか。
立案後は議会に諮った。情報を守ったためでご理解いただきたい。
自動車公害について、総合的な公害対策の推進を、
今後も国に責任ある対応を求めつつ大気汚染早期改善に向けて広範に取り組む。
食品安全について、都内に流通する食品の安全確保のため、自治体間の具体的な連携策が必要だ。
今後も様々な取り組みで連携を図る。
仕事センターについて、1、センター開設へ向け、どう検討しているか。
来年度に開設の方向で準備している。
2、センターと労政事務所や技術専門校との連携について、所見を。
効果的な事業実施には、労働相談や職業能力開発との連携は欠かせない。
治安対策について、テロを容認しない姿勢を明確に。
現代国家でテロを容認する者はいない。
迷惑防止条例について、1、一部に市民運動、取材活動等への規制を危惧する声があるが、
条文案の変更により、正当な市民運動等が規制対象外であることが明確になった。
2、現場でも誤った条例の運用がないよう求める。
権限乱用のないよう適切に運用する。
テロ容認発言は撤回し謝罪を。さらなる福祉切り捨てをやめよ。日本共産党、吉田信夫。テロ容認発言について。1、都知事として許されない発言だ。撤回し、全都民に謝罪せよ。
万死に値するので、あの発言になった。
2、竹花副知事に聞く。いかなる理由があっても、拘束者はテロ行為を認める発言をすべきでないが。
一般論として、誰であれ、テロを容認する発言はすべきでないと考える。
第二次財政再建プランについて。1、区市町村から厳しい声が上がっているが。
区市町村にも、都と共通の認識を持っていただき、共に改革を進めてもらいたい。
2、私学助成は削減せずに拡充を。
大きな役割を担っている。
3、小学補助の見直しで、福祉事業の目をつむな。
金額の高に関わらず、点検を進める。
4、東京の保育の水準を守るために、人件費補助は必要だ。見解を伺う。
現在の確率的な補助を見直し、努力が真に報われる仕組みとしていく。
財政再建について。1、新たな大型開発を進めて、どうやって財政が再建できるのか。
国家的プロジェクトこそが、東京の再生、ひいては日本再生の端緒を切り開く。
2、財源捻出のため、都民施策を切り縮めてはならない。
社会資本の整備は、東京の活力を蘇らせるために不可欠の事業である。
銀行税和解について、都民が納得できるよう説明を。
金融機関の体力低下、控訴審判決の趣旨、国の法改正等を審着した。税率は合理的水準だ。
新銀行、中小企業支援について。1、貸し渋り、貸し剥がし被害に遭っている業者に融資するのか。
新銀行の融資基準に基づき判断する。
2、制度融資や総工業予算の拡充を図るべきだ。
適切な制度融資の運営に努め、ものづくり産業の新しい集積施策について、中小企業振興対策審議会に諮問していく。
脳卒中対策について、情報システム構築や対策協議会の設置などへの取り組みが必要だが、限界を。
生活習慣病の予防対策を検討中だ。
職における子ども基準作成を。次世代育成支援対策の推進を。生活者ネット、山口文江。 食品の安全について。1、食事由来の子供ガイドライン作成が必要だ。
化学物質の暴露量推計調査の結果をもとに専門家の意見を踏まえ作成する。
2、異分子組み換えに対し国の交雑防止の定めがない中、未然防止の観点から積極的に規制を検討すべきと考えるが、
国に生態系等周辺環境への安全性評価の調査研究を充実するよう強く要請し、生産農家には国の動向を注視しながら指導する。
障害者就労支援について、安定した就業体制に向け障害者の実習の場の確保が必要だが限界を。
実際の職場での訓練は効果的だ。今後も実習の場の確保に向け取り組んでいく。
次世代育成支援対策推進法について。1、法に基づく行動計画づくりには子育ての現役やこれからの子育てを担う若い世代の参加を含めた協議会を設けるべきだ。
若い世代、子育て経験豊かな世代と幅広い意見聴取の場の設置を検討。
2、行動計画策定に18歳未満の子供の意見反映をすべきと考えるが、
幅広くパブリックコメントを求めることも検討する。
以上、代表質問でした。
一般質問の用紙。なお、一般質問は9月26日に行われました。
東京の治安はあらゆる組織が協調して守られるべきもの。自民党、矢部はじめ。人口予測について、長いスパンでの予測が必要だ。
今後、制度等を勘案の上検討する。
2010年問題について、就業人口の減少により2010年には空きビルが増加するが対応は。
老朽化オフィスの改善等、組織機能更新を図り活力を向上させることが重要。
治安対策について、都民の安全と安心を最優先に。
都民の生命を守ることは最大の責務であり、緊急治安対策本部で治安回復を図る。
災害について、携帯メールやカメラ機能で病院への緊急連絡や被災状況を把握するシステム構築を。
試験を実施し活用を検討していく。
明治通りバイパスについて、新宿御苑の事業化は
緑の保全対策を行い事業化を図る。
新宿駅南口基盤整備事業について、早期完成を望む。
交通渋滞改善に効果があると認識、国に事業促進を要請し調整を図る。
多摩小児医療に新たな支援を。都立大学は地域貢献の改革も。自民党、萩浦光一。多摩小児医療について、1、三都立小児病院統合後の地域施策のスケジュールは。
18年度までの体制整備を目指し調整。
2、 NICU やドクターカーの整備は。
対応可能な医療機関に対し整備を働きかける。
3、 民間病院等の実態に合った新たな支援メニューを創設すべきだ。
地元市が主体となって医療整備を行う場合には実現に向け積極的に支援する。
都立大学改革について、1、他の大学に比べ地域交流や施設開放が少ないが、
公開講座等と同様に運動施設も積極的に開放する。
2、キャンパスや学部の具体的な内容が見えないが、どう変わるのか。
タイムバンク制度の導入など、見直すべき点は大胆に見直す。
キャ 天王堂について、あきるの付近の通用大執行の請求があった。東京再生に避けて通れない課題だ。
重要路線として早期全面開通を目指す。
一周市街地の防災機能向上を、タクシープールで渋滞解消を。民主党大塚隆明。防災都市づくりについて、1、密集市街地の公共施設整備を今後どう進めるか。
重点整備地域を選定し、地域ごとに具体的な整備プログラムを策定する。
2、都営住宅の建て替えには地域の防災機能向上への取り組みが必要だ。
木造密集地域整備のための利用等防災まちづくりと連携した取り組みを進める。
交通渋滞について、タクシープールの整備状況は、
15年度は池袋の整備を検討する。
品川駅前の整備について、今後の整備に見解を、
国や地権者と協議し、東京の新拠点にふさわしい都市空間の形成を図る。
お台場海浜公園について、公園のあり方に見解を。
現場の声を組み、きちっとしたルールを作って、都民が楽しめるリゾートにしたい。
エイズ対策の強化を図るべき。海と河川の再生と水産業振興を。公明党、中島よしお。エイズについて、1、都内全域を単位とした検査体制を整備すべきだ。
平日に都内いずれかの保健所で必ず検査が受けられる体制を目指していく。
2、学校教育における体制の整備を。
指導の充実を図っていく。
3、深刻な問題意識で対策に臨むべきだ。
複合的な感染の拡大防止に努力する。
水産業の振興について、1、三宅島の漁業復活への見解を。
漁業環境の復旧復興を図る。
2、生産、流通、消費まで視野に入れた事業展開が必要だが、
積極的に展開していく。
3、漁業資源管理の具体策を構築すべきだ。
東京ルールとしてまとめていく。
4、アユやウグイなどを呼び戻す河川環境の整備が必要だが、所見を。
国等と調整を図っていく。
広域的路線の優先的な整備を。都市農業や商店街、さらに振興を。自民党、高橋和美。都市計画区域マスタープランについて、東京の再生に向けた都市づくりのあるべき姿とは。
国際的競争力を備えた都市に再生する。
都市計画道路について、1、練馬区内の整備が非常に遅れている。今後の区部の整備方針は。
区と連携し年度内に取りまとめたい。
2、放射7号線のような広域的路線は優先的に整備を。
事業効果は極めて高いと認識している。
農業振興について、地産地消や体験農園の推進策は、
農産物直売施設の整備や販売ルート開拓、体験農園の整備等支援を強める。
新元気を出せ商店街事業について、さらに充実を。
商店街の意欲的な取り組みを、積極的に情報発信し、事業の一層の充実に努める。
水道事業の業格について、都民の利便性向上のため総合的な受付センターの設置を提案するが、
区部に16年度中の設置を検討する。なお、地産地消とは、地域で生産された農産物が その地域で消費される仕組み作りのことです。
地震は避けられないため、被害を防ぐ震災予防対策を。日本共産党、河野ゆりえ。学校の耐震化について、子どもたちを地震被害に遭わせることがあってはならないと思うが、
安全確保第一とし対策に取り組む。
木造密室整備について、区市町村へ財政支援を。
技術的支援や補助金を交付するなど、防災都市づくりの推進に努める。
木造住宅について、耐震補強や耐火改修工事への助成制度の創設と、その啓発を強めるよう求める。
助成を行う区市町村と連携し、耐震性の向上および普及啓発に努めていく。
超高層ビル等の震災対策について、1、被害想定を策定し対策を。
防災都市づくり推進計画に反映させ、早期に防災性の向上を図っていく。
2、都市災害の備えは重要だが、
一層の安全性を目指し万全を期す。
防犯性を備えた住宅の対策を。出雲と公園での願った開催は。自民党、鈴木一行。東京ドーム競輪再開について、論議を尽くすべき。
室内競技大会など新たな検討も可能だ。
東部地域病院死亡事故について、1、これまでの同病院の役割をどう認識しているか。
大きな役割を果たしている。
2、事故の再発防止に向けた病院の取り組み状況を。
この病院運営を積極的に指導、支援する。
下水道について、1、道路の陥没など下水道管は老朽化しているが、
緊急性の高い地域から更新している。
2、下町は豪雨時の雨水排水をポンプ所に頼っているが、電源確保は大丈夫か。
自家発電の研究開発に取り組む。
防犯性住宅について、建設誘導の施策を実施すべきだ。
住宅金融公庫と協議し、戸建て住宅について融資上の優遇を行う仕組みを実施する。
出雲と公園レガッサについて、ぜひとも実現すべきだ。
関係者と某都市総会を準備中だ。
知事の政治手法について問う。東京の森から産業の創出を。民主党、林智司。競輪構想について、知事の今までの政治手法は初めは華々しいが結実するものが少ない。競輪再開の提案も唐突なもので、発言を撤回すべきだ。
文京区や都民の理解が必要と考えている。区との事前調整が不十分だった。
森づくりについて、1、森林産業の創出に向けた取り組みへ所見を。
森を新たな産業資源として捉え直し、観光や健康産業等に活用する。
2、里山保全地域指定も視野に、多様な方策も工夫しながら保全を進めるべきだ。
今後、里山保全の具体策を検討。
環状8号線について、全面開通後、現在も大変危険な高松1丁目の五差路交差点はどうなるのか。
現在、交通管理者、区と交差点の位置の変更について、協議を進めている。
次世代育成支援対策の推進を。性同一性障害の正しい認識を。公明党、野上淳子。子育て支援について。1、知事自身の考えは。
子育ての最高責任者は親である。
2、 子育ての意義への理解を深める啓発活動の実施を、
都が率先して取り組み、シンポジウム、子育て応援団 in 東京を11月に行う。
年金教育について、1、学校での実施状況は、
中学校や高校で指導している。
2、関係機関と連携し、年金教室の充実を図るべきだ。
多くの学校が実施するよう取り組んでいく。
性同一性障害について、1、正しい認識を社会的に周知すべきだ。
様々な機会を通じて啓発を行う。
2、行政文書から性別記載の削除を。
著しく配慮を欠く場合は、個々に検討する。
3、職場で差別がないよう企業等に理解を求めよ。
差別をなくすよう努める。
地域資源活用で産業の活性を。医療サービスの改革向上を。自民党稲葉真一。地域産業の活性化について、地域資源活用型産業活性化プロジェクト事業の今後の取り組みは、
今年度末に全体構想をまとめ、来年度以降個別プロジェクトを展開する予定。
知的財産について、中小企業に知的財産意識を定着させる普及啓発が重要。どう方策を講じるか。
区市町村等と連携したセミナー開催やマニュアル作成等で積極的に宣伝する。
都立病院改革について、1、セカンドオピニオン外来導入の進め方は、
平成16年度の早い時期に都立駒込病院において実施していく予定だ。
2、改革の基本的な考えは、
医療サービス向上に不断に取り組み、新しい医療の形を東京から全国に発信する。
三宅島復興について、今後の復興について伺う。
国や三宅村などと協力して、適切な対策が図られるよう力を尽くしていく。なお、セカンドオピニオンとは、病気等で診療を受ける際に、患者が主治医以外の医師から意見を聞き、最善の治療方法を選ぶことです。
犯罪情報提供の新システムを。町田には複数の警察署が必要。自民党、吉原治。防災訓練について。広域的に高度な訓練をすべきときだ。
頭上訓練反復や実践的訓練を行う。
治安対策について。1、都や警視庁が入管業務に関わるべきだ。
警察が関与すべきとの含みで交渉する。
2、詳細な犯罪情報公開のシステムを作る。
警視庁も同じ認識。タイムリーに伝えられるネットワークの構築を進める。
3、町田市に2つの警察分署と南町田駅、多摩境駅の交番を早急に設置すべきだ。
分署はできないが、大規模交番は選択肢の一つ。多数の交番要望の中で検討する。
保健医療計画の基準病床数について、一律の配分決定をやめ、自治体の意見などに柔軟な対応を。
国が見直し中だ。慎重に検討する。
この字、野津田間新トンネルについて、府中所沢鎌倉街道線のトンネルの命名には、広く公募を。
幅広く意見を聞き、決定していく。
中小企業助成及び、費用弁償の適正化と、身内への補助金全廃を、行革110番、後藤雄一。中小企業助成について。1、詐欺行為企業に対する告訴までの経緯は、
極めて悪質な詐欺行為であると判断した。
2、 女性企業の研究テーマは開示すべきだ。
開示していく予定である。
3、女性企業の手法を見直せ。
審査・査定は厳格に臨むようにする。
東京都教育委員会による身内への補助金について。1、身内への補助金は全廃せよ。
早速調べて処置するよう指示した。
2、定期観察で15項目の指摘を受けた責任者を処分せよ。
厳重に注意した。
3、任意団体の運営に6日の側面は不当、改善を。
見直していく。
管理団体の費用減少について。1、費用減少ではなく報酬だ、改善を。
報酬も考慮に入れ対応する。
2、源泉徴収方法を指導せよ。
法令に従い処置するよう指導。
以上、一般質問でした。
平成15年第3回定例会、各会派等の議案への賛否。
各会派の議員数は、平成15年10月6日現在、自民党55人、公明党22人、民主党22人、日本共産党15人、生活者ネット6人、無所属 UI1 人、無所属2分の1の会1人、無所属行革役当番1人、無所属自治市民1人、無所属市民の党1人、以上です。
指示提出議案。まずは予算です。15年度補正予算、一般会計第2号。日本共産党、自治市民、市民の党は反対。その他の会派は賛成で可決されました。次は条例です。一部改正。公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例。東京都における銀行業等に対する事業税の課税標準等の特例に関する条例。日本共産党、自治市民、市民の党は反対。その他の会派は賛成で可決されました。東京都立学校設置条例。日本共産党、自治市民は反対。その他の会派は賛成で可決されました。東京都租税条例。日本共産党、市民の党は反対。その他の会派は賛成で可決されました。東京都海上公園条例。日本共産党は反対。その他の会派は賛成で可決されました。東京都組織条例。東京都震災対策条例。東京都環境基本条例。都民の健康と安全を確保する環境に関する条例。東京都廃棄物条例。東京都保育士関係手数料条例。都地区情報施行条例。東京都健康局関係手数料条例。東京都産業労働局関係手数料条例。東京都肥料検定条例。東京都立白浦補償条例。警視庁の設置に関する条例。全会派一致で可決されました。続いては契約です。請負契約。日暮里・舎人線株工事その24。日暮里・舎人線株工事その26。行革役当番市民の党は反対。その他の会派は賛成で可決されました。東部領域センター仮称建設工事。行革役当番は反対。その他の会派は賛成で可決されました。日暮里・舎人線下部工事その25。日暮里・舎人線隅田川横断橋梁高架化政策仮設工事。市民の党は反対。その他の会派は賛成で可決されました。警視庁西直岡庁舎改築工事。警視庁三鷹警察署庁舎改築工事。 全会派一致で可決されました。さて次は事件です。東京都外形標準課税条例無効確認等請求上告及び上告受理申し立て事件に関する和解について、日本共産党自治審市民の党は反対、その他の会派は賛成で可決されました。地方自治法等の一部を改正する法律による改正前の地方自治法第242条の2、第1項、第4号の規定による訴訟にかかる費用の負担について、市民の党は反対、その他の会派は賛成で可決されました。道路築造工事、妨害禁止等の請求に関する民事訴訟の提起について、東京都道路公社が行う第1条道路事業及び八王子中央有料道路事業の変更に対する同意について、全会派一致で可決されました。今度は諮問です。地方自治法第238条の7の規定に基づく異議申し立てに関する諮問について、行革110番は反対、その他の会派は賛成で棄却すべきとなりました。そして人事です。東京都監査委員の選任一人、日本共産党、行革110番、自治市民、市民の党は反対、その他の会派は賛成で同意されました。東京都教育委員会委員の任命一人、日本共産党、自治市民、市民の党は反対、その他の会派は賛成で同意されました。東京都監査委員の選任一人、行革110番、自治市民は反対、その他の会派は賛成で同意されました。東京都名誉都民の選定、小芝正俊。東京都公安委員会委員の任命一人、全会派一致で同意されました。議員提出議案。では、意見書をご紹介します。安定した公的年金制度の確立等、市民の党は反対、その他の会派は賛成で可決されました。私立学校女性、義務教育費、国庫負担制度の検事等、警視庁警察官の増員、全会派一致で可決されました。以上です。なお、契約案1件、都立目黒地区中等教育学校、破傷15増築及び改修工事受け負い契約については、議案の撤回がありました。各会派等の議案への賛否を終わります。警視庁警察官の増員に関する意見書。昨年の都内における刑法犯の認知件数は過去最高の30万件を記録し、7万6000件が検挙されたが、検挙率は前年を下回るなど、犯罪の発生に検挙が追いつかない状況にある。都内では来日外国人を中心とする国際犯罪組織が暴力団や銃器、薬物の密売グループと結びついて犯罪を引き起こす傾向を強めているほか、少年犯罪の悪質化、凶悪化が一段と進み、暴走族や非行少年グループの背後に暴力団が深く関わっている状況も伺える。また、110番通報や生活安全相談等の著しい増加に加え、いわゆるピッキング対策法、出会い系サイト規制法の制定をはじめ、闇金融対策、ストーカー対策と新たな論が次々に生じており、都内における警察事象は複雑多様化を極め、警視庁の業務負担は著しく増大している。さらに警視庁は、皇居、国会、総理官邸等、国の重要施設の警備、皇室及び政府、外国人要人等の経営、警護等、東京都に特有の首都機能の確保のために、恒常的に警察力を投入すべき特殊事業を有している。 一方、警察官の増員については、警察庁の全国警察、日本3カ年計画の下で、平成14年、15年で全国8500人が増員されたうち、警視庁には380人の増員が認められたものの、警視庁の業務負担を考えると、到底十分とは言えない。よって、東京都議会は、国会及び政府に対し、政治、経済、文化の中心である首都東京の治安を維持し、都民生活の安全と安心を確保していくため、緊急に現場警察官を中心として、警視庁警察官の増員を図るとともに、首都警備も含め、必要な財源措置を講ずるよう強く要請する。以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。平成15年10月6日、東京都議会議長、内田茂。衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、国家公安委員会委員長、警察庁長官宛。
ここで、新監査委員をご紹介します。監査委員、星野敦典、小平市選出、自民党、都議3期、平成5年から現職、財政委員会委員長、平成9年から10年、予算特別委員会委員長、平成14年、監査委員、田中良、杉並区選出、民主党、都議3期、平成から現職、公営企業委員会副委員長、平成5年から6年、議会運営委員会副委員長、平成13年から15年。以上です。続いては、都議会議員生徒のお知らせです。都議会公明党の小田拓郎議員、板橋区選出54歳におかれましては、平成15年10月5日、逝去されました。私の略歴は次の通りです。都議2期、平成9年から、財政委員会副委員長、平成10年から11年、都市環境委員会副委員長、平成15年から、
平成14年度各会計決算特別委員会、公営企業会計決算特別委員会。これから各委員会の委員をご紹介してまいります。まずは各会計決算特別委員会です。委員長、新藤義彦、自民党。副委員長、伏田克美、自民党。副委員長、和田宗春、民主党。副委員長、前島信次郎、公明党。理事、吉原修、自民党。理事、山田忠明、自民党。理事、清水秀子、日本共産党。理事、藤井はじめ、公明党。理事、野田和夫、自民党。理事、笠井信美、民主党。荒井美佐子、生活者ネット。東村文博、公明党。北条貞治、自民党。河野ゆりえ、日本共産党。長橋圭一、公明党。小磯義彦、公明党。公明党。山田明美、自民党。坂井大志、民主党。三宅茂樹、自民党。小磯明、自民党。樋口優子、民主党。松村智明、日本共産党。丸茂勲、日本共産党。田島和明、自民党。蛭間敏夫、自民党。大河原雅子、生活者ネット。中村明彦、民主党。立石春康、自民党。 清原健太郎、自民党、藤川貴則、民主党、以上31名です。次は、公営企業会計決算特別委員会です。委員長、鈴木貫太郎、公明党、副委員長、石川義明、公明党、副委員長、矢島千秋、自民党、副委員長、馬場優子、民主党、理事、橋田一郎、自民党、理事、山下太郎、民主党、理事、中島義雄、公明党、理事、古舘和則、日本共産党、理事、三原正嗣、自民党、山口文枝、生活者ネット、谷村隆彦、公明党、長屋文隆、民党、林田武、自民党、八佳代子、日本共産党、高島直樹、自民党、大塚隆明、民主党、本野康弘、自民党、吉野俊明、自民党、宮崎明、自民党、林智司、民主党、東広隆、日本共産党、小山俊夫、自民党、大西由紀子、生活者ネット。以上23名です。なお、いずれも平成15年9月26日のものです。
さて、おしまいに、平成5年第4回定例会日程の予定をご案内します。12月2日、会期の決定、知事の所信表明。9日、代表質問。10日、一般質問。11日から15日、常任委員会審査。17日、議案等の議決。
以上、声の都議会だよりをお届けしました。発行は、東京都議会広報課。郵便番号1638001、新宿区西新宿 2-8-1、 電話 03-5320-7126、 ファックス 03-5388-1779、 ホームページアドレス http://www.gmetro.com tokyo.jp/。 なお、東京都庁の代表電話は 03-5321-1111 です。それでは次回のお届けまで、さようなら。